はい、東銀行予定です。今日はですね、YouTube におけるラジオというか音声配信の話をちょっとしようかなと思うんですけど、今日聞いていた、ポッドキャスト番組がなんか YouTube もやってるよっていう感じで、もうちょっとで、チャンネル登録1000人と4000時間かで、広告つけられるようになりそうだよみたいなこと言ってたんですね。で、その2人でやってる番組でそんなに有名な人とかいうわけではないんですけど、で YouTube の方どんなことやってるかって見てみたら、そのポッドキャストの番組をそのまま流してたんですね。で、それをやってる人って最近結構多いんですけど、近郊西野さんとかもやっているし、あと池袋交差点24時もやってますね。で、これから音声の時代が来るということで、それは結構有効ですよみたいなことは結構聞いていまして、自分もね、何個かは、アップしたんですね、YouTube に、この音声の方を。で、音声を YouTube に簡単に上げられる、アプリなんかもちょっと知ったのでやってたんですけど、なんか自分の場合ってその動画、いわゆる動く動画もあって音声もあるからどうなのかなとかも思ったんですけど、でも別にあんま関係ないですよね。別にその聞く側というか、見る側がスキップすればいいし、そんなに自分が例えばね、見る立場としても関係ないかなと思って。でなぜかというと、特に、自分の場合って YouTube プレミアム入ってるんで、バックグラウンドで聞けるというのと、あとは大体何かをしながらながら聞きが多いので、あんまり絵を見ないんですね。でそこら辺で気づいたのが、同じようにおそらくラジオというか音声だけの動画っていうのはながら聞きされることが多いと思うんですね。でということはですよ、離脱率がかなり低いんじゃないのかなという気がします。つまり、物理的にってもあるんですけど、ながら聞きなので手元にスマホがない場合がありますよね。なんかそれ置いといて、家事をしてるとか掃除してるとか、仕事してる、運転もそうですけど、っていうことは多分一回再生されると結構な確率で最後まで聞いちゃうんじゃないのかなと思うんですよね。これが結構動画とかだと、何これと思って、割とこれ面白くなさそうだなと思った時に飛ばすことがあるんですけど、例えばポッドキャストなんかもそうなんですけど、別にそんなに高揚しなくてもいいなと、なんとなく聞いてればいいなとかね、なんとなく耳が暇だからっていう感じで聞くので、音楽とかのように、だから結構ね、離脱率という意味では少なくなるんじゃないのかなという予想を立てました。なのでそのね、さっき話したポッドキャスト番組の方々も4000時間を割と早く逃げるんじゃないのかなってね。登録者数もね、900何人いるんで、それなりに聞かれてる番組であると思うんですけど、そこら辺がね、その YouTube に動画じゃなくてその音声を上げるっていうことの強みなんじゃないのかなとふと思いましたよね。もしくはね、結構そのラジオを撮ってプラス YouTube 用に動画も撮ってる人なんてのもいて、それが一番いいかなとは思うんですよね。差別化もできて、ただそうすると、もう一台カメラが必要になってきますし、あとはやっぱ絵がつくとね、着替えとかいろいろ見た目面の整備も必要で、めんどくさいとこうちょっともう仕事帰りとかにささっと撮るのがちょっと大変になってくるっていう、デメリットもありますし、そこら辺ね。あとはね、やっぱりさっき言ったように音声だけっていう方がもう割り切って、聞いてくれると思うので、それの離脱率は下がるんじゃないのかなって感じもあるんで、そこら辺ちょっとねテストしてみてもいいかなと思いました。何よりもさっき言ったように、これを一発で撮って、スマホ一台でねラジオを撮ってポッドキャストに上げると、そっからYouTube に、ワンクリックというか、すごい比較的簡単にねアップできるサービスがあるので、それをちょっと何回かやってみたりして、別に YouTube は YouTube でね、今までみたいに撮っていこうかなと思ったりもしてます。そんな感じで、今回はね、YouTube に音声を上げた時の利点を話しました。はい、ではまたバイバイ。